私たちが日々こうして元気に生きていくことができる、そして安全である無事であるということは、これは当たり前のことではないと思います。神様のお守りなくして私たちはこの世界で平和に過ごすことはできません。昨年末に私家内といろいろ話している中で、私たちの教会が今よりももっと祈りの教会になれたらいいねって話をしてました。そういう話をしている矢先に、一人の姉妹から一つの提案をいただいたんです。それは、この教会の一つの部屋を祈りの部屋にしたいという提案でした。もう素晴らしいなと思ってですね、もうすぐいいですねっていうことで、すぐやりましょうっていうことになったわけです。教会の修法でここのところ毎週皆様方に、連絡しております祈りの部屋、安息日の早朝から安息日学校が始まる直前の9時まで、これをこの時間を性別しまして、そしてあの部屋は、階段を上った突き当たりのあの部屋は祈りの部屋になります。ルールもありまして、そこでは個人的に神様と交わる空間でありたい。だから私語は一切禁止、独り言もダメ、そしてドアの開け閉めも静かに、まあこのようなルールを定めさせていただいたわけですが、こうして私たちのこの教会の中に時間が性別されて、場所が性別されて、そして祈りに没頭できる部屋があるっていうのは本当に嬉しい限りではないでしょうか。皆様方の日々の生活の中にもきっと神様に祈るということはとても大事な時間だと思います。また祈らなければなりません。新約聖書のヘブライ人への手紙5章の7節にこのような言葉がございます。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられた。この御言葉を皆さんご覧になり、お聞きになって、あれって思いませんでした？これはイエス様の祈りです。イエス様が必死になって祈っている姿が思い浮かばないでしょうか。イエス・キリストは私たちの模範であることを皆さんはよくご存知だと思います。イエス様の生涯はまさに私たち一人一人のための模範なる歩みでした。完全なる模範として歩むためにイエス・キリストはご自身が持つ神の性質を人間の弱い肉体と精神で包み込んでしまったんです。私たちと同様に疲れを覚え、傷つき、そして悲しみと苦しみの中に生涯を送られたんです。イエス・キリストは私たちがこの罪に満ちた世界で正しく生きていくためにはどうすればよいのか、何をすればよいのか、一人の弱き人として教えてくださっているのであります。聖書によりますと、イエス・キリストは誠の神であるが誠の人であったことが記されています。誠の人、つまり罪によって傷つけられ弱くなった肉体と精神をその遺伝の法則に従いお受けになったんです。イザヤ書53章はこの世に来られるイエス・キリストのことを予言した書であり、場所でありますけれども、イザヤ書53章の2節から8節を見てみますと、このようなことが書かれています。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。 見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられかがみ込み、彼は口を開かなかった。おふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたこと。イエス・キリストの生涯は、このイザヤ書にも予言されましたように、非常に苦労の多い、心傷つけられ、涙に濡れた人生であったのでした。ただただ罪によって奪い去られた私たち人類を、その腕に取り返さんがための大きな犠牲だったのであります。私たちが福音書を読むとき、イエス・キリストの公生涯において多くの力ある印を示されたことを知ることができますね。イエス・キリストの力の源は一体何だったんでしょう。あの体力、さまざまな奇跡、これらの源となったのは祈りでありました。ご自身は絶え間なき祈りによって支えられていたんです。ですからイエス・キリストはこの祈りの大切さをしばしば弟子たちにお語りになったのであります。いくつかの聖句に目を留めたいと思うんですが、最初にマルコによる福音書から眺めてみましょう。第1章の35節です。ここはきっと皆様がよく耳にする箇所でもあると思います。朝早く、まだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。朝早く、まだ暗いうちにです。毎朝イエス・キリストは祈るために人里離れたところに出て行った。つまり密室の祈りがそこでなされていたのであります。父なる神とご自分と一対一でおられる場所です。それを毎朝イエス・キリストは持っていました。前日の安息日、キリストは街道で教えられていました。教えられた後、夜遅くまで彼は病人や悪霊に疲れた多くの人々をお癒しになっていました。マルコの1章の33節には、町中の人が戸口に集まったと書かれているんです。町中の人です。どれだけの人口があったか分かりませんが、これは 2,3 人ではなく、たくさんの人がイエス様のところに押しかけたということが分かります。ヘトヘトに疲れていたはずなんです。朝から晩までです。ヘトヘトに疲れていたはずなんですが、イエス・キリストはいつものように朝早く祈られていたんです。父なる神はイエスの内側から体全体の疲れを癒され、さらに大いなる知恵と力を与えられました。祈り終えられると同時に、イエス様は弟子たちと一緒に再びガリラヤの近くの他の町や村に出かけていかれたんです。すごいですね。 マルコによる福音書の6章の45節から46節を眺めてみますと、こういうことが書かれているんですね。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。この場面はですね、5000人の男たちと大勢の女性子供たちに教え、そして彼らに大いなる奇跡を与えられた、そのところです。5つのパンと2匹の魚でこの人たちのお腹をいっぱいにさせて、その後解散させた後の出来事です。イエス・キリストは一人山に行かれたんです。弟子たちは先に船に乗せて、そして向こう岸に渡らせようとしたのです。ここでもイエス様は父なる神とご自分と一対一となって過ごせる場所を求められたのだと思います。おそらく今日一日の恵みと与えられた力に感謝を捧げながら、また新しい力を求められたんだと思います。ルカによる福音書の第5章15節16節に、しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり病気を癒していただいたりするために集まってきた。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。イエス・キリストは常に祈られてたんですね。常にです。何かしている時もおそらく心の中で祈り続けられていたんでしょう。常に神様、父なる神様とのそうした会話がその心の中であったんでしょう。キリストは常に祈っておられました。とにかく父なる神様との交わりを第一とされ、絶えず祈られていたのであります。私たちの模範であられ、人となられた神がこの地上で生きるために必死になってひたすら祈り続けていったんです。私たちは祈らなくていいんでしょうか？祈らずして生きていけるんでしょうか？神である方ですら祈ってるんですから。いや、神であられる方だから祈りを大切にされたんです。それは神様とのコミュニケーションです。神様との関係を私たちは常に持つ必要があるよって、私たちにキリストは身をもって教えてくれているのであります。この世の中、実は祈りなくして生きていくことができないのです。大げさでしょうか。テサロニケの信徒への手紙15章の17節には、絶えず祈りなさいという短い言葉があります。絶えず祈りなさい、寛断なき祈りです。絶え間ない祈りであります。また、祈りは魂の呼吸であるとも言われていますので、この絶え間なく祈るということもですね、私たちなんとなく分かると思います。私たちの呼吸が止まってしまったら、酸素は脳に送られず、やがて細胞は死んでしまいます。私たちが息を止めただけではですね、呼吸が止まったことにならないです。肺の中にはいくらかの空気が残って、酸素が残ってますから。私は1分あるいは2分3分息止められるからなんてね、いう場合もあるかもしれませんが、息を止めている間っていうのは苦しいっていうのを感じます。これは二酸化炭素の作用だそうですね。でもですね、限界が来て呼吸をいたします。実は私たちが何らかの形で完全に呼吸が止まってしまったとするならば、4分経過しますと 50% は助からないって一般的に言われています。2人に1人です。5分経ちますと 75%、 8分経つと私たちの大脳は復活が不可能になってしまうそうです。そんなこと考えてるとたった8分ですよ。たった8分で私たちの大脳はストップしてしまうんです。復活できません。元に戻らなくなるって言われるんです。なんて脆いんでしょうね、私たちのこの体。常にやっぱり助けてもらってないとダメですね。神様は私たちが何にも言わなくてもね、私たちを支え続けてくださってるんですよ。支え続けてくださって、絶え間なく私たちのために祈ってくれてるんですよ。私たちにただ祈りなさい祈りなさいって強制しているわけじゃありません。その前に神ご自身が私たちのために祈ってくれてるんです。願ってくれてるんです。では魂の呼吸である祈りがストップしてしまったらどうなってしまうんでしょう。魂の呼吸である呼吸がストップしても私たちはあまり自覚がありません。でも確実なことがあるんです。魂の呼吸である祈りがストップしてしまうと神様からの必要な力が与えられなくなります。いや、それでも神様は与えようとされるんですよ。でも十分に与えられなくなります。ある程度はこの世における道徳や倫理などによって守られるかもしれません。しかし人の力には限界があります。それは意志の力も同様です。確実に命の源である神様から遠ざかっていくんです。するとこの心には純粋で真実な平安、喜び、感動などが徐々に失われていきます。そしてなんと息苦しいストレスが私たちに忍び込んでくるわけです。神様からの平安がなくなったものはその心ばかりでなく肉体をも危険にさらしてしまうんです。いかがでしょう。私たちは祈りをおろそかにはしていないでしょうか。祈りには神様の力が備わるんです。使徒言行録は聖霊行伝とも呼ばれていますが、文字通り聖霊に導かれた使徒たちの働きがここに記されています。この書の大きなテーマは聖霊の働きなんですが、同時に祈りについても大きくスポットが当てられています。使徒言行録の特に最初の部分におきましては、キリストの弟子たちがしばしば一つところに集まっていたことが書かれてますね。彼らは十字架の主イエス・キリストを述べ伝えるための準備をしていました。どんな準備をしていたんでしょう。聖書を研究するための資料を集めていたんでしょうか。宣教地の特色やそこに住む人たちの特徴などを調べて伝道戦略を立てていたんでしょうか。いろいろな伝道のテクニックについて討議していたんでしょうか。確かに私たちがイエス・キリストを伝えるためにはそれら準備は必要なのかもしれません。しかしそれらを行う前、キリストの弟子たる者はまず祈るのであります。実はしばしば弟子たちが集まっていたのは祈るためだったんです。イエス・キリストが天に戻られる際、約束してくださった助け主、弁護者である聖霊を求めるための熱心な祈祷会が行われていたわけです。使徒言行録4章の29節から見てみますと、主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、全てを共有にしていた。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい者がいなかった。 土地や家を持っている人が皆それを売って代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。神様が私たちの祈りを受け入れてくださったとき、私たちに聖霊が与えられます。力強い証と大きな恵みが与えられます。そして感謝すべきかな、私たちの教会に一致が与えられます。心を一つに、思いを一つにして、イエス・キリストの誠の平安に満たされていくんです。祈りは全ての出発点であります。そしてここに集うお一人お一人が大いなる祈りの体験者であってほしいと主は心から願われているんです。神学者であるドナルド・マクギャブランは、教会成長の10の条件という著書に次のような言葉を述べています。あらゆる集会で成長のために心を注いで祈り、すべてのクリスチャンの意識のうちにそのような祈りが浸透するなら変化が起こる。神は祈りを聞き答えてくださる。これまでになかったような大きな成長が起こるだろう。祈りは皆さんの霊的成長のみならず、この教会全体の成長につながっていくというわけです。エレン・ホワイトはキリストへの道に、祈りは全能の神の無限の資材が蓄えられてある天の蔵を開く信仰の手に握られた鍵でありますって祈りについて説明しています。無尽蔵の神様のその恵みの蔵を開ける鍵を皆さんはもうすでにお持ちなんです。この鍵を持って私たちはその蔵を開き、あふれるばかりの恵みをいただくことができます。私たちが考えも及ばないことを主なる神様はなさろうとしています。私たちのこの教会の中にもっと祈りの声を響かせたいものです。また個人的な生活の中心に祈りを浸透させていきたいと思います。祈りの場所にさらにたくさんの人が集まり、熱心に主に祈ることができるようになれば幸いです。祈りは私たちの信仰生活において品性をイエス・キリストに似るものへと成長させるのに不可欠なものです。魂の糧である神の御言葉、聖書を読み、魂の呼吸である祈りをなすことは極めて大切です。祈りは神様との素晴らしいコミュニケーションであることをぜひ今朝お覚えください。最後にテサロニケの信徒への手紙を読みたいと思います。新約聖書テサロニケの信徒への手紙15章16節から18節の御言葉です。パウロはここで結びの言葉の一文としてこのように私たちに訴えています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなたに望んでおられることです。神が望んでおられること、これは神の御心であります。どうか豊かな神様の御心を心に留めてください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。